こんにちは。 AI 副業とオンライン講師デビューを専門的にサポートしているルナ CEO です。よろしくお願いします。今日も聞いてくれてありがとうございます。僕の自己生は、月収、副業月収30万円とか、受講生、100名以上、得ることができたりとかっていう多数の実績を出しています。まあ、YouTube 等もやっているので、よかったらそこに実績なども紹介しているので見ていただければ嬉しいです。で、今日はちょっと昔話というか、まあ、高校生の頃のお話をしようかと思っています。高校生の頃ですね、僕はライブ通いを結構していたんですよ。高校2年生の頃がピークですね。その時に、まあ流行っていた音楽、インディーズの音楽ですね。当時は青春パンクとかパンクロックとか、言われていた時代です。代表的な、ところで言うと、まあ有名になったのはイナゴライダーとか、有名になって、まあ、スピードの、元スピードの、人と結婚して、いたりとかしますけど、ゴーイングステディとか、B ダッシュとか、もっとマニアックなとこ行くと、サムとかキャプテンチョークだっけな、ちょっと名前も出てこないな。ドミノ88とか好きだったのが、スカパンクとかですね、スカスカクラブ、まあ、結構、なんだろう、マニアック路線を攻めて、行って好きだったので、あと有名、もうちょっと世代前になると、ハイスタンダードとか、ブラフマンとか、そういうところですね。そのルーツ的にはもっと古く言うとブルーハーツとか、そういったところにつながってくる、ですけども、まあそれで、まあ、僕は高校1年生の頃陸上部で結構活躍していたんですね。陸上部すごく弱いところだったんです。もともと陸上部行くつもりはなかったんですけども、まあなんとなんか入ることになんかいろいろあってなって、県大で2位ですね、最高位で2位でした。で、毎回県大会の上位でしたね。上位に結構入るような感じだったので、で活躍してたんですけど、まあ、いろいろあって辞めることになりまして、まあ別に、ネガティブな理由というよりも、ネガティブ、まあいい理由ではないんですけど、いろいろあって、まあ専門としていた先生が辞めてしまうというのと、なんかちょっと限界を感じていたっていうところですね。で、やめて、そこの空虚な気持ちになったところに、そのライブ通いに、行くことでハマったんですよね。で、ハマって、で、もう本当に最初ハマった時は、なんだろう、ゲオ、今でも忘れもしない。お金もなかったので、ゲオに行ってそういうパンクロックコーナーみたいなのがあって、で、そこに CD だけをただ眺めに行くと、どれがいいんだろう、全然知識はないんですよ。知識もないし、ネットとかを使うなんて、インターネットを使うっていうのも、あんまりこう、情報としても全然少なかった時代なので、で、探し方も、今みたいに Google 自体もなかった時代ですね。Yahoo 検索もなかったかもしれない。検索自体もそんなになくて、ね、いわゆるリンクで飛ぶみたいな感じで、探すしかなかったので、i モードか。当時 i モードだったかな。投稿簿の携帯の i モードで、インターネットもつなぎ放題とかなかったんですよね。ブロードバイド回線とかもなかったので、全然もう情報もなかったので、ただ、そういう CD 屋に行って、ジャケットを見たり、名前をそこで覚えたりとか、していたんですね。で、そこで出会ったのが Going Steady というバンドで、本当にジャケットがいいですね。ジャケットがいいなと思ったので買ったんですね。で、ジャケットがいいなと思って買って、たら CD かけたらもう最初がね、どうして僕は生まれたの、どうして、僕は死んじゃうの、この空を見ているとどうして涙が出るのという歌詞から始まるんですね、 CD の最初に。それを聞いた時になんかすごく自分の中の空虚を空っぽになってたような気持ちですねが、結構満たされた感覚だった。こんな、来るんだと、自分のハートに届くんだという音楽を感じて、で、その後そうですね、まあ陸上の時に満たされていたもう高揚感とかそういうな、もうなくなっていたし、で、何にこの思いをぶつけたらいいのかっていうのはなかったところに、その音楽入ってきて、で、それにハマってしまったと。で、たまたま本当に、5月ぐらいですね、4月かな、やめたのがやっぱり、年度末ですね、3月の年度末にやめて、4月から、それからがもう 空虚な日々だったんですけど、4月ぐらいに出会って、で5月になんかフリーライブが代々木公園であったんです、ゴーイングステディので。それをなんか中学の時の友達に、なんかこの人好きそうかもなって人に、なんかこうそんなに仲良くない人に、ゴーイングステディのフリーライブはあるらしいんだけど、よかったら行かない、一緒に行かないって言ったら、え、行く行くみたいな、え、知ってるのみたいな感じだったんですよ。まあその人は結構頭いい、その学区内で一番、学力高い、県立高校を置いてた人で、まあ僕よりも全然頭がいい人だったんで、多分情報こうアンテナが、すごく当時あったんだと思います。でまあそこで2人で行ったらもう本当に最高で、なんかもう喉がもう枯れるまで、なんかこうが、まあもうライブ会場で合唱するわけですね。何千人集まったのかっていう感じですね。最初代々木公園並んだ時も結構行列が、すごかったんですけども、行列がすごくて、で何百人、その時点何百人とかっていう感じだったんですけど、で入って僕は代々木公園のステージの中のこう結構中の方まで入れたんですね。でまあすごくもみくちゃにするような、すごいこう人と人との距離が、近いような場所だったんですけど、でもう夕方ぐらいにライブで暗くなったら、もう代々木公園そのステージの後ろ、その中ですよね、後ろの方を見ると歩道橋の上まで人がバーっていて、すごいなんか多分今検索とかすればニュースとか、結構なってたと思うんで、記録とか残ってると思うんですけど、まあ当時はネットニュースとかなかったので、まあこういうことがありましたという何か記録が何か見探せばあるのかなとは思うんですけど、でそこで本当に会場で喉が枯れるまで、なんかこうなんか合唱みたいな歌ったりとか、わーってこう声出したりとかして、もう喉がカラカラというか、もうこんなに喉枯れることあるのかと、喉乾くことがあるのかという時に、で終わった後の、もうコーラを飲みたいと思って、コーラなんか普段飲まないのに、ただただコーラを飲みたいと思って飲んだコーラが最高にうまく美味しくて、でその時もうそっからですね、そっからもうこう空虚な気持ちが満たされると思ってライブがハマって、でアルバイトをしたんです、してたんですけど、スーパーでアルバイトをしてたんですけど、そのお金はほとんどライブ通いに消えてというか、ライブ通いに使って、当時はどうか渋谷のオンエアイーストとかまだあるのかわからないんですけど、いろいろ行きましたね。ゴーイングステージだと下北沢のシェルターとか、もう行ったりとか、まあ結構渋谷かな、あれ池袋じゃない、渋谷が多かったかなって感じですね。規模的にオンエアイーストっていうとことか、あとちょっと大きくなった赤坂ブリッツとかかな、あとそのあたりがなんか中堅どころというか、インディーズ系でまあそこそこ、お客さんが入るような、アーティストがライブを、まあ一組じゃなくて5組ぐらいで一緒にこう多分集客してやってたと思うんですけど、やったりして、チケットも取りやすかったね。だいたい2000円とかだったんですよね。2000円とか3000円でチケットが取れて、チケットピアとかでも本当に何だろう、並んでたんですよ。並んで、当時、もう今ないんですけど、新所沢のパルコにチケットピアが1階にあったので、そこで並んで、で、友達と並んで取っていくという感じですね。だからチケットピアを見て、発売日とこの好きなアーティストとか、ある程度こういいなって思っている、わりかし、いいアーティストをこう目星つけて、この週はここ行く、この週はこの行くみたいな、すごく多い時は毎週1個2個行ってるような時期もありましたね。それでまあ単独でライブできる規模の、アーティストとやっぱり5組とか組んでなんかこうイベントをするようなところもあって、まあやっぱり一組じゃ結構集客きついんでしょうねっていうのもあって、でチケットも簡単にある程度取れて、まあただ本当に有名どころは全然、あのブラフマンとか、当時もう本当にチケットペアで並んでるのに、多分瞬殺ですね。もう30分ぐらい前からも並んでて、まああんまりそんな並んでなかったんですよ、新所沢のパルコは。でもそれでも30秒とか、もう相手すぐ、確か開く前なんか書いて渡して紙渡して申し込むんですけど、もうスタートしてすぐブラフマンのチケット売り切れましたみたいな、もう30秒とか1分とかで、だからそれあれ運でしょうね。あとファンクラブとかあったのかな、まあそういう感じですね。今でもよく覚えてますけど、でそれで結構今思い出したのがネット活動もしたんですよね。当時なんだっけな、魔法のアイランドっていう、アイモードのサービスがあって、これもしやってた人いたらすごく懐かしいなと思って聞いてもらえると思うんですけど、 マホナアイランドっていうのは、まあ、i モードで、ウェブサイトを簡単に無料で作れるというサービスがあって、そこで僕は、まあ、フリーマーケット、いわゆる今でいうメルカリみたいなものですね、メルカリみたいな個人売買みたいなもののサイトを掲示板をつけて、まあ、自由に書き込んでもらって、作るみたいな、作って、で、その中で自由でやり取りしてもらうみたいなものをやったりしていました。まあ、そこも結構何万人とか、総アクセスはあったんですけど、他にもそういう、パンクロックとかそういうライブ概要っていうのもあるし、その時要は、一般的な高校生というよりもなんかちょっとこう結構ちょっとブームになってたので、ネット要は普段のリアルの高校の友達とかで学校の友達ではそういうの好きな人いないけど、ネットだといるみたいな、あるいはそういう感じなんですよ。そういう、ネットだと出会えるみたいな感じだったんですけど、それを僕がなんかちょっとやってるとこはサークルみたいにやってるとこあったんで真似して、でサークルを作りました。確か名前がパンクツイスターっていう名前だったんですけど、作ったら70人とか80人とか確か集まったような気がしますね、ネット上から。その時も、なんだっけな、まあ僕はもうフリマサイトとかマホナアイランドでやっていたので、どうすればその時点の要は SEO みたいな感じですよね。 SEO という言葉自体もなかったと思うんですけど、その時の時点でどうやったら人が集まるのか、ゼロからの時点でどうやって集めるのかっていうのを、ある程度知っていたっていうのでやって結構集まったっていうところもありますね。まあ本当に地道なことですね。なんか当時まあ今でいうブログ村みたいな そういう登録サイトがあったので、そういうところで、にとにかく登録しまくるというところが結構地道だったりとか、あとまあ宣伝できるようなところですね、告知 BBS みたいのがあって、そこに、書きまくったりとかするような、まあ高校生で結構時間あったので、本当に地道に、やっていたところ集まりました。ただ結構ね、そのネット弁慶だったんですよ当時。すごくネット弁慶で、なんだろう、こう実際にネットの中ではよろしくお願いしますとか、なんか要はすごく明るくこうやり取りできたんだけど、いざ会うと、オフ会みたいにやるってなった時に、僕もう20日、もうどうやって会えばいいのか、どんな顔したらいいのか分かんなくて、で確かね、それで風邪ひいちゃったんですよね。ちょっと体調悪かったから、実際集まる日になった時に、まあ一緒にやろうって言った人と仲間というか友達がいて一緒にやってたんですけど、僕は欠席したんですね。で一回欠席したんですよ。で欠席したら最初行かなかったものだから、もうさらにもう行きづらくなっちゃって、で結局、行かなくなった。そこはなんか僕のなんだろう、モチベーションというか、僕は結構中心人物だったので、中心で僕は動かしていたと、サイト自体も動かしていたので、結局なんかそのまあ、まあ頓挫しちゃったって感じなんですけど、結構そこの振り返ってみると、なんかいろんな壁、なんかネットを今だとどうなんでしょうね。今だとネットでこう話して出会うっていうのが、できるようになったんですけど、やっぱそこも壁があったかなと思うので、今こうやって話してみると、もしかしたらそういうことをやってたことがない方っていうのは、ブロックが何かあるのかもしれないなと思いました。で当時メール友達みたいな感じで、よく流行っていて、なんか、電話番号だけでメールを送れる、本当初期の段階だったんですよね。メールを送れて512文字だったのかな、メールを送れたことがあって、それでなんか出会った大阪の女の子がいたんですよ。すごく気があってというか、もうお前こうなんだろう、当時メル友でメールだけでお互い恋しちゃうみたいな、まあ、当時高校生純粋ですし、まあ、絵文字を入れてやり取りするということ自体も、結構新鮮というか、結構ハマっちゃって、で実際に本当に大阪からその女の子が来るっていうことがあった、なんか、来るみたいなことを言われたことがあったんですけど、なんか僕は会うのは恥ずかしくて、やっぱり同じようにネットで出会った、ネットとかメール文面ではなんかこう楽しそうにこうやり取り、すごく絵文字とか、感情表現とか出すんだけども、実際に会った時に僕もすごく喋るのはあまり得意ではなかったというか、今みたいにこうこの喋れないというか、まあ、壁というかブロックもこの大人に なってから乗り越えたし、能力として身につけたかなと思ってるんですけど、当時本当に何だろう、考えたセリフしか喋れなかったっていう感じなんですよ。 ほとんど語彙も少なくて、どうやって自分を表現したらいいかわからない、自分の感情を表現したらいいかわからない、コミュニケーションも全然取れなくて、まあ本当に下手くそだったので、じゃあ実際に会った時のことを考えると、なんかおしゃべりできないなと、友達とかとも本当に本当にすごく無言の時間になっちゃう感じだったんですよね。無言の時間が本当に多いというか、考えないと喋れない、どうしようってずっと悩んでたことがありましたね、当時思い出しましたね。で、まあそれで無言でいてもいいと思える人がすごくいいなと思っ、すごく仲良く、いいなと思ったりとかできていたかなと思います。でも今でも喋れるんですけど、なんかその無言でいられる関係って本当にいいなと思いますね。まあ僕も今の妻もそうなんですけど、まああんまり喋んなくてもいいし、喋ってもいいし、逆に喋りすぎるとちょっと喋りすぎみたいな、なんかそんな時もあって、喋んなくても黙っていてもいられるような、そういう関係ってすごくいいなと思ったりしています。まあいろいろ脱線してしまったんですが、ちょっと過去のことを、高校生時代の、ライブ概要のことのついてのお話と、まあそうですね、そこから今僕が話した今の気づきですねを、ちょっと喋りながらこうやってるといろんなことに気がつくので、今、僕自身がオンライン講師を育てたり、AI 副業占いとかでこう人をに教えている立場として、どういう気持ちなのかとか、どういうところに、できないとか、どういうところに壁があるのかっていうことは本当に常に、探していく、僕はもっともっと、上手に、人のことを自分上手に教えるようになって、安心感を感じてもらって、それで、自分は教えた人が、うまくいってほしいと、成功してほしいと思っているので、なんかこうやって問い続けること、いろんなこう自分は今例えばできてることだってもできなかった自分もいるわけですよね。結構なんだろう、そんなにすごく僕は自分自身がすごく優秀、子どもの頃が例えばいろんなこと何でもできるとか、人によってはね、成績オール5とか、スポーツも何でもできるとか、いう人、例えば子どもの頃にもいましたけど、まあ僕はそういうタイプじゃないし、そんなになんか、器用でもないし、だからこそなんか、僕のところに来てくれて、その今できない人たちができるようになりたいから来てくれていると、そもそもできるような人は僕のところ来ないとは思うの でそこをどうしたらいいかっていう、できない理由とかできないヒントは過去の自分にもあるんじゃないかなとすごく思います。最初から僕もで何かこう AI についてもそうだし、パソコンとか IT 関係もそうだし、最初からできたわけではないと、こうやって喋れるっていうことも最初からできたわけではないと、文章を書くとか、感情表現もできたわけじゃないと、できなかった時っていうのは必ずあって、どこか、その時々ですね、僕自身が何より自負して言えることというのは、その時々を一生懸命僕は生きてきました。それが他の人にとって評価されるされないという軸は別として、その時々の自分自身の中で課題とか問題意識を持って一生懸命生きてきた、一生懸命より良い自分になろうと思ってすごく努めて生きてきたということは、これだけは言えます。これだけは僕は、常に、そのいろんな病気になったりとかもしたこともあったし、人に迷惑をかけたり、家族に迷惑をかけたり、悲しい思いをさせてしまったり、時には、怒らせてしまったり、人を、した場面もあったのかもしれないんですけど、それでも僕はこの不器用というか、そんなに何でもできたわけでもない人間が、できるように努力してきた人間だということは言えます。なのでまあこれからもこうやって、気づきというか、これを喋、る中でいろんなこう人のために、何より僕は人のために何かやるときに一番力を発揮できるっていうことが分かったので、自分のためだとあんまりやる気にならないんですけど、なんか人のためにとか、人のためというか誰かのためにってやると、なんか、普段できないようなこともできたりとかするんですよ。なので僕はこういう性質があるので、まあこれからも、地道にコツコツとやっていければ、同じように今までの生き方とまあ根本的には変わらないですね。まあ他の人から見たらどう、見え方は違うかもしれないけど、僕としてはあんまり変わってないかなと思ったりしています。でそんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。僕は、オンライン講師で、育てたり、オンラインユーデミーでも ユーデミというオンラインプラットフォームですね、ベデンスがやっているところのプラットフォームで20以上の講座を出したりとか、これまで受講生もユーデミのところだと2000人以上はいますね、合計で。で、まあ教えていったりとか、いろんな再現性のあるメソッドみたいなこともいろいろ常に蓄積されているので、こういう性格なのでもう努力してしているつもりなんですよつもりなのでまあよかったら、メルマガやってますんで、読んでなかったら、読んでいただければと思います。いろいろ YouTube とか、X とか、発信をしてますんで、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。ではありがとうございました。